西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮文学案内は、漫画アニメで知る西宮と題して、ナビゲーターに神戸松蔭女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんをお迎えしてお届けしています。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
あの、村上先生は、はい、神戸松蔭女子学院大学では、メディア論を、
そうですね、あのメディア広報コースというコースの、はい、まあ、専任というか担当なんですけども、まあ、漫画アニメだけじゃなくて、映画、テレビ、新聞雑誌、はい、まあ、そういったもの全般の、まあ、メディアの歴史みたいな話もしますし、まあ、それとその漫画とかアニメーションがどうその時代その時代で関わってるかとか、まあ、そういうものがこうどういうふうにメディアを通して表現されて、我々がそこから何を受け取ってどう感じてるのかみたいな、はい、いろんな話に広がっていくように努力してます。
なるほど。でも、まあ、今そのサブカルチャーの研究っていうのは、はい、若い方の中でもとてもあの人気のある分野で、
そうですね、やっぱり自分自身がものすごく実感持って体験してきたり、疑問持ったりできる分野だと思うので、まあ、そういうことを研究したいという方は増えてるというか多いですよね。
これからますます人気の学部で人気の教授ということになるんだと思うんですけど、漫画評論家という、はい、まあ、一方ではね、もっと砕けたというか、はい、いろんな本にお書きになったりとか、はい、でもすごくやっぱり研究研究をしてらっしゃるんだなっていうのはすごい、やっぱり、
研究というのでなくても、はい、やっぱり一つの作品を読むときに、だからその作品がどういう流れでその作家の中でこう積み重ねの中で出てきたものかとか、あるいはどういう時代にどういう環境の中で書かれたもの、どういう媒体にどんな雑誌に載ったとか、いうのでやっぱり書かれ方とか違ってきますし、まあ、読者世代が何歳ぐらいの読者を想定して書いてるのかにもよっても違いますし、
はあ、やっぱり評論家の先生ともなると面白かったでは終わらないところが大変ですよね。
いやいや、それがまず第一なんですよね。
なるほど。やっぱり面白いという
面白くないものについてはそこまで考える気になれませんから。
確かにそれは一番大事なポイントかもしれませんよね、はい。まあ、この西宮文学案内もね、そんななんか皆さんが面白いと思ってくださるそのね入り口にご案内できたらいいなっていうところなんですが、特に村上さんには漫画アニメで知る西宮ということで、まあ、蛍の墓と漫画アニメに描かれた西宮の風景をまず語っていただきました。そして、2回目は野球漫画の聖地甲子園ということで語っていただいたわけですが、さあ3回目の今日は西宮ゆかりの漫画家たちということは、西宮に関係のある漫画家をご紹介しようと。
はい、やっぱり一番西宮と漫画と言われた時に関心があるのは、じゃあ西宮出身の漫画家っていてるんかということやと思う。
そうですよね。
あるいは今住んでる人がいるのかとか、まあ、そういうことがまず興味持たれると思うんで、一応そのテーマに挙げてみたんですけれども、
ズバリどうなんですかね。
なかなかね、やはり探すのは大変ですね。
今もやっぱり漫画家さんは東京というか、まあ、関東エリアに住んでらっしゃる方が多いんですか？
今必ずしもそうではなくて、もちろん原稿今データでやり取りしたりもする時代ですから。
そうですよね。どこに住んではったって、
はい、ファックスなんかはね、もっと前から発達してますし、 その前なんかも郵送で送ってたのがあの航空便になってあるいはもう宅配便で1日で着くようになって
ますから。そうですよね、朝10時にとか言ったらちゃんと出版社に届くわけですもんね。
はい、まあ、そういう意味ではあんまりこう距離が離れてるから打ち合わせができないとか原稿が、うん、あのものすごく早く上げないといけないということではなくなってるんですけども、ただやはりこうあの大ヒットのある先生はそれでよろしいんですが、
編集者も向こうから来てくれたりなんかしますね、はいはい、
打ち合わせも、ね、向こうから来てくれたりし、はい、あのこれから売り出そうとしてる新人さんなんかはやっぱり東京に出版社が集中してしまってるので、うん、ということはあると思います。ただあの今大学で、ね、漫画とか教える学校も増えてるんですけども、はい、あのそういうところにはあの編集者が、訪ねてきたりというのもあるみたいですね。
じゃあ今後はこの西宮からも素晴らしい漫画家がっていうのは大いに期待できる。
そうですね、だから今までよりも絶対にこう東京に住まないとというかと日常的に東京にいないとということではなくなっていくような気もしますね、その若い人に関しても。
じゃあこれから大いに期待したいんですが、はい、でもちらっと小耳に挟んだんですが、はい、あの水木しげるさんが西宮に住んではったと。
水木さんといえば境港
ですよ ね、 ね、水木しげるロードがあってすごいじゃないですか、はい、あのあたりは。はい、
でまあ、そういうふうに、まあ、あのそれぞれの、作家ご当地はここみたいなイメージが出来上がってるんですが、あの実は水木しげるさんの水木という名字は神戸なんです。あの神戸にあの水木通りという、地名があるんですけれども、あの戦争から復員されて、一時神戸に住まわれてた、
はい、
で、その水木通りにある水木荘というアパートを自分で買い取って経営してらっしゃった、それを食いぶちにしてらっしゃった、でその水木荘 の、 あの先生なんで水木さんというふうに あだ名というか呼び名として
呼ばれ、本名ではなく水木荘の人っていう意味の水木さん、
はい、でそれがもうペンネームになっちゃったという。関西にというかあの神戸、阪神館にゆかりはそういう意味では、うん、ペンネームからして深いんですけれども。
そうですよね。でズバリ西宮にもいらした。
はい、だから、お父さんがもちろん境港なんですけども、商売の関係で大阪に出てきたりとか、はい、あのまあ、海外で仕事したり、あの当時まだ戦争前ですので、あの南方の方に日本人社会がいっぱいありましたから、そちらの方で仕事したりというので、うん、であのジャワで保険会社かなんかをやってて、お父さんが、
はい、
人も受けされて、うん、で甲子園口に家を買って、うん、住んでた時期があって、でその頃まだ水木さんは学生ですね、あの英語を勉強してて、あの中之島の洋画研究所という大阪の画学校にそこから通ってたらしいんですけども、
はい、
甲子園口にまず西宮でいうと住んだことがあるという。
お、じゃあしっかりご縁ができたわけですね。ここで。でもその後とずっと西宮というわけではないんですよね、これが。
そうですね、その後ね、だから召集、戦争が激しくなってきて召集令状が来て、あのご存知かどうか分かりませんが、水木さんはあの、南方で片腕をなくされてるんで、はい、でまあ、あのそういう戦争体験を、ま、その後漫画にしたりもしてらっしゃいます。ちょうどそういう甲子園に住んでた頃に召集がかかって、あの戦争に、ね、行かれてるって。
あ、そうなんですか。
で、あの復員してきて住んだのがさっき言った神戸にまず住まわれて、
水木荘になる、はいはい、
でその後なんか、どうもあの怪しげな人ばっかりが住んでて家賃が思うように集まらなかったらしくて、経営がうまくいかなかったらしいですね、で借金が増えたんでその水木荘を売り払って、今津に引っ越して来られたという、
はい、それが
2度目の西宮時代です。
今の阪神の西、今津駅のちょっと南の、は
い、ちょっと南ぐらいですね。あのまあ商店街って、まあ、路地と商店街の中間ぐらいの、その頃はお店が並んでたのが今閉まってるとこもあったりするような感じだと思うんですけど、でそこに借家だと思いますね、借りて、で、まあ、そこで、 仕事をしてた。その頃はまだ漫画家になってません、水木さん、はあ、要するに、学生のまま召集されていってますから、帰ってきて、年もええ年だったんで、なんか仕事しないといけないというので、そのアパート経営をまずやって、で同時にそれの頃に絵が好きでずっと勉強してたんで、絵を生かした仕事というので紙芝居書きというのを始めた。紙芝居ご存知ですよね。
はい、知ってます。おっちゃんがね、自転車の後ろに積んできて、パンパンの表紙を叩いて、飴買いながら見ました、はいはい、
あれも戦前からあるんですけども、やっぱり戦後のあの時代、安くで子供が楽しめるものとしてすごく盛んになって、
そうでしたよね。あの絵を描いて
はったんです。絵を描いてはったんです。だからもちろん無名ですよ。水木しげるなんて名前は全く知られてない頃で、で、そう映画描けるというのでそういう仕事をもらって、で1日にね、何十枚、あれ1回の紙芝居が20枚から30枚ぐらいあるのかな、1話、でそれを何十回と、人気があれば延々続いていくんです。今の連載漫画と一緒です、人気があるとどんどん長くなるんですけども。
なるほど、はい、
で、それをこう絵を描いて、色を塗って、であれ原画をそのまま見せてる、印刷しないんです。もちろん補強して、上にニスかなんか塗って剥げんようにはしてるんですけれども、
今だったらパウチするみたいな感じですね。持つようにって。でもじゃあもしかしてその当時の水木さんがお描きになった原画が残ってたとしたら、今すごい値打ちでしょうね。
そう、だからそれがね、だから1枚しかないわけですから、貸元というのがいて、水木さん自身はそこから仕事を受けてそこに納品するん
です、ね。はい、でもじゃあ西宮時代はその紙芝居の原画の時代と、
そうです。でその頃に実は後の名作の原型が全部描かれてるんです。
はあ、ストーリーもオリジナルでお作りになってたんですか？
元ネタアイデアをアレンジして自分なりに膨らませてというようなケースもありますし、タイトルだけ借りてきて勝手に話を作るみたいなのもありますし、オリジナルですね。その、絵の描き手が自分で考えたり、あとストーリーをもらってというのも一部はあったと思いますけども
、例えばどんなストーリーが、
だから有名な最高人気作のゲゲゲの鬼太郎がこの時代に生まれてます。
紙芝居、
紙芝居でね、墓場鬼太郎、墓場の鬼太郎という最初はタイトルだった、でこれはもともとはその前に墓場鬼太郎という、オリジナルの話があって、でそれをタイトルだけ借りてちょっと中身はアレンジして、水木版墓場の鬼太郎というのがこの時代にできた。
じゃあルーツは西宮じゃないですか。
そうなんです。だからゲゲの鬼太郎というのは西宮で生まれたと言っても、いいんじゃないか。でそれをね、今津に住んでる方で、ものすごく熱心に調べてる方がいらっしゃいまして、地元の方でブログとかでそういうのを発表されてるんですけども、だからその人が働きかけて現地に水木しげるここに住んでいたという看板が今取り付けられてるみたいです。
あ、ちょっと今写真を拝見してるんですが、ゲゲゲの鬼太郎、水木しげる屋敷跡
屋敷というかはい、
いやでもこれはぜひね、水木しげるファンの方には訪ねていただきたい場所です ね、
西宮にそういう場所があるというのは、おそらくご存じない方は多いと思うんで、ただ、要するにこれがつくまでは何の跡形もなかったということ。
じゃあそろそろ水木しげるさんと西宮とのこう結びつきっていうのも今後もう少しこうアピールしてって。
そうですね。それをね、水木さん自身が漫画に書いておられます。
はい、
水木しげる伝という文庫本で3巻の大長編があるんですけれども、それの戦前編というのに先ほど言った甲子園口に住んでた頃の話がちらっと出てきて、で戦中編かな、もう戦後にかかってるんですけど、戦後の初めの頃、まだ漫画を書き出す前の部分は戦中編に収まっていて、そこに今津に住んでて、こういうところに住んでこういう暮らしをしてたというのが克明に書かれてますので。
そうなんですか。
で、ね、漫画家ですから自伝も漫画で書いてるので、絵でやっぱりこういう雰囲気やったというのが書かれてる。 でそれをもとに先ほど の, あのブログやってる方なんかは多分ここに違いないというのを推定して突き止めたという話
です。はあ、そうなんですか。で、まあ、このあと東京にいらして結婚なさってっていうところがあの朝の連続テレビ小説、はい、ゲゲゲの女房に。ゲゲの、
だからこの時代はまだ復員してきたばっかりで、はい、食うや食わずの独身時代です。でやはり紙芝居自体がちょっと廃れてきて、もう紙芝居では食べられないというので、うん、東京に行って漫画を描き始めたんですね。まあ、もちろん大阪にも漫画の出版社とかあったんですけども、うん、まあ、それはやっぱり東京の方がという計算なり、あの目論みなりがあって、まあ、誘ってくれる人とか知り合いが多分いたんだと思う。うん、
じゃあの中でこうね、向井理さんが、まあ、はい、水木しげる役をお入りになったわけですけど、はい、回想シーンとかで西宮とか出てきたらものすごい良かったですのに ね、
ね、あの回想シーンはあったんですけども、ちょっと場所を特定する形ではなかったというか、その紙芝居を昔やってたという説明で、まあ、紙芝居とはこういうものだという説明がちょっと出てきたぐらいで、
もったいなかったですね、はい、すごいチャンスやったのにみたいな気がしますがさあ、じゃあそれではここでもうあの名曲ですね、アニメゲゲゲの鬼太郎のオープニング主題歌をお届けしたいと思います。熊倉和夫さんの歌でどうぞ。ゲゲゲの鬼太郎の生みの親、水木しげるさんは甲子園口と今津に住んでいましたという、はい、ね、
甲子園口 の、 あの自伝の場面にはあの甲子園ホテルも出てきますし、はい、チラッとですけれども、
ね、すごいことでございます。そしてもう一人大御所がやはり西宮と関係があったということで、手塚治虫さんなんですが、手塚さんといえばあのお隣の宝塚氏が、
はい、これも ね、 あの圧倒的に宝塚の人というか、はい、宝塚ゆかりというのがもう知れ渡っておりますけれども、
でも生まれはったんは宝塚やないと、
あの豊中まあ、豊中の方でもやっぱりそれなりにこう、あの記念的なことをたまにやったりとか、ね、なさってますね。
でその手塚治虫さんと西宮との関わりといえば、はい、
あのね、はい、これかなり無理があるんですけども、実 は、 は、ちょろっとだけ、あ、もちろんあのずっと宝塚に住んでらっしゃって学校も大阪に通ってて、まあ、神戸を描いた作品とかも結構あるんですけども、はい、西宮だけが実はすっぽり出てこないんです。
でもあの北の中学ですよね、中学です、西宮通って通ってたかったんですかね。
阪急宝塚線、宝塚から
向こうから行ったんですか、はいはい、
でまあ、小学校があの池田の付属ですから、はい、もう宝塚線の方が乗り慣れてるという、
でもこっちの方が早いんじゃんそんなこと言ってもしゃあないです。
あの頃のダイヤ見てみると分かりません
か、ね、
今津線が割と少なかったんじゃおかない気がする
なるほど、そうですか。でその当時
で、まあ、だからあの大阪神戸が割とあの作品の中にも出てきたりするんですが、西宮がたった一箇所、うん、自伝の中で触れられてるところがあって、
はい、
北の中学に通ってた中学、あの当時5年生ですが、中学4年の時、もう終戦や戦争真っ盛り、昭和19年の頃なんですけども、はい、あの北の中学で、要するに戦争が激しくなってきたので、予科練の志願者を各学校何十人か揃えろと言われて、
はい、
で試験受けに来させろという命令が下って、まあ、いろんな学校から志願者を送り出した。で北野中学でなぜか手塚さんが選ばれてしまったというか、押し付けられてしまったというか、予科練受けさせられたんです。
あら、
はい、もう一番向いてない人やと思うんですけども、で案の定落ちまして、落ちただけやったらよかったんですが、はい、お前はちょっと虚弱であると、
は
あ、で鍛え直さなあかんというので、うん、仁川の、市里山というところがあるんですけれども、そこに市里山県民修練所、県民は健康の県に、はい、民は民ですね、
はい、
で修練するところだから、うん、ちょっと健康的に問題のあるあの若者を、収容して、いろいろこう体力をつけさせるという、要するにしごき部屋みたいなところだと思うんです。
えらいとこへ、
はい、そこへ送り込まれてしまった、はい、 もう手塚さんがそれが嫌で嫌で夜中に脱走して、
逃げて帰らはったんですか。
逃げて家へ帰った。あらま、まあ、それはあの理由があって、あのちょっと病気しはったんですね。あのなんか手があの湿疹ができて、それがひどくなって、もうどうにもこうにもしょうがないというのと、あとまあ食べるものがまあその頃ですからもうそんなに十分ではなくて、お腹が空いてしょうがないという。で多分家ではええもん食べてはったんでしょうね。
なるほどね、
ええとこの子ですから。
あ、じゃあ家が恋しくて、恋しくて、
でも体もちょっとあの手がひどいことになってるしというので、夜中に脱走して家へ帰って、でお母さんにご飯を食べさせてもらいながら、いけませんよと諭されて、あの夜明けにはまた戻ったらしいです。
そうだったんですか。
という思い出をあの、なんかしばしば手塚さんが語ってて、そこで唯一西宮との接点が具体的に語られてるという。
なるほど。でもやっぱりそこで手塚さんの中には西宮っていうのはやっぱりね、こうインプットされたわけですから、まあもうちょっとええことで、もうちょっとええめ
ね、まあ他にね、
でも脱走劇、
宝塚歌劇の女の子でも住んでればよかったけど。
そうですよね。ねえ、まあ、本当にあの宝塚歌劇が好きで、ね、はい、結構夢見る少年だったようですから。
そうですね、構想的で、あとまあ昆虫採集とかが好きだったり、プラネタリウムが好きだったりというタイプですから、ね、だから
この時代は
辛かったと思いますよね。
でしょうね。
まあ、そういう意味ではそのこの県民修練所の、辛い体験も何らかの形で手塚さんの作品に生かされてるに違いないと
思いたいですね。さあ、時代がずっと流れまして、はい、今現在、
はい、あの最初にお話したようにゆかりの漫画家といってもなかなか、あの難しいんですけども、あの調べて分かった範囲でいうと、矢吹優さんというあのチャオとかで連載されてる、まあ、少女漫画で結構あの大ヒット作を出してる方なんですけど、水色時代とか少女少年とかで代表作がある。彼女が小学校6年の1学期まで西宮に住んでらっしゃったということなんですね、
はい、
でその後あの兵庫県内で移られるんですけども、中学に進んでからデビューされて13歳でデビューって、すごい若いデビューなんです
、ね、
小学校時代はさすがにデビューは小学生でデビューってちょっと難しかったらしくて、惜しくも西宮でデビューということにはなってない。はあ、ただその後あのデビューしてから、浪人時代、大学進む前にあの西宮にまた帰ってこられて、住んでたということなんで、多分あの現役でバリバリ活躍してらっしゃる頃にはまた西宮で書かれてたということです。
なるほど。
で、まあ、学校出てからは多分東京を出られたんだと思うんですけども、でその他にあの、青木光恵さんという、これ小梅ちゃんが行くという作品が割と有名なんです。4コマ漫画とかであの可愛らしい女の子を描く、まあ、4コマでもあのギャグなんですけども、すごいファッショナブルな、ギャグ漫画を描く人で、まあ、大阪出身であの大阪弁のキャラクターが出てきたりするあの漫画なんですが、彼女があの学校が宿川学院で、短大時代に宿川短大の頃にあのデビューしてるということですね。から、まあ、そういう意味ではあの先ほどの矢吹さんと違って、西宮に、在学時代に、ちゃんとデビューした西宮デビューの作家ということになります、
はい、
あとあの今いらっしゃる方でいうと、あの在住で佐藤晴美さんという方と、それから上総博史さんという方、これ実はお二人ご夫婦なんですけども。
そうなんですか。
あの、若い頃から同人誌活動をやってて、あの同じサークルに属してて結婚されたというパターンみたいなんです。で佐藤さんというのは動物漫画がものすごく得意な人で、翼の記憶という作品、まあ、でもあんまり長編のない方なんで知る人ぞ知るという感じなんですけど、あの今は大手前大学というのが宿川にありますけど、そちらであの准教授、学生に漫画を教える方の、仕事をに、専念というか、そちらが、ね、中心になって学生の指導をしてらっしゃる。で、旦那さんの上総さんというのも同じサークルで、こちらの方は SF とかが得意で、あと、まあ、 奥さんの影響なのかもしれない、馬を描くのが思って競馬漫画とかも描いてしてたんですが、こちらはあの宝塚大学というのがあって、まあ、そちらにも今あの漫画できてまして、そちらであのやはり講師として学生の指導をしているという、まあ、漫画家でありつつ同時にその学校の先生というパターンがその芸術系の大学とかでは増えてきているので、まあ、そういうのが西宮の中でもこう、次の世代につながっていくことかなと思ったりしてますね。
ね、はい、西宮ゆかりの漫画家たち、はい、まだまだこれから増えそうなところで楽しみですね。
そうですね、そういう学校とかでまたね、出身のデビューした人が出てくれば、当然西宮ゆかりの西宮出身の漫画家ということになりますので、はい、大いに楽しみにしたいと思います。
そうですね。ということで、今日のこの放送はいかがでございましたでしょうか。ナビゲーターは神戸松蔭女子学院大学文学部、総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんでした。どうも本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて来週は皆様からお寄せいただいたいろんな質問とかにお答えいただこうということでございますので、あのまだ間に合いますから、あの皆様からのご質問もお寄せいただきたいと思いますので、来週はまたね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。